はいどうも、にじぱぱです。にじぱぱラジオを始めていきたいと思います。今日はですね、ちょっとツイッター見てたら、プレイステーションミニが値下げされるっていう感じでね、いう情報を見まして、プレイステーションミニって結構最近出たような気がするやけど、もう値下げないやと思って、見てたんですけども、評判はあんまり良くなかったのかな。収録タイトルとか、あとはね、きっちり労働時間まで再現されてるとか、そういうのがね、ありましたもんね。まあ、あとは、プレイステーションのソフト自体が今ね、アーカイブでプレイできるっていうね、のがありますもんね。で、まあ、そんなこんなでね、思ってたんですよ。こう見ながら。じゃあ、どんなプレイステーションクラシックだったら良かったのかなっていうね。ということで、今回は僕が考えるプレイステーションクラシックミニについてね、ちょっと考えていこうかなと思うんですよ。まずね、まあ、形はね、初代のプレイステーションでいいと思うんですよ。で、初代のプレイステーションで、今再現できて何がいいかっていうと、やっぱり、ディスクじゃなくて、SD カードとかね、そういう、ロムというか、なんて言っていいかな。そういうね、読み書きが早いやつでできるのがまずですよね。まず、だから、ローディング時間が、ほぼないっていう。ま、これがベストですよね。で、あとは、やっぱり収録タイトルね。プレイステーションといえば、やっぱり発売されたタイトルがめちゃくちゃ多いじゃないですか。まあ、だから、その発売されたタイトルを、利用できるような、作りにしたいですよね。でね、だからって言って、やっぱり全部入れるっていうのはなかなか難しいと思うんですよ。そこでですね、まあ、プレイステーションといえば、メモリーカードね。メモリーカードがあったと思うんですけども、メモリーカードの部分をね、まあ、今回はあれなかったと思うんですけど、メモリーカード型の、まあ、USB メモリーなり、そういうのを作ってですね、今、プレイステーション4とか、プレイステーション3とかでね、アーカイブスで買ってるソフトをそこにね、コピーして、クラシックミニでできるようにするっていうのはどうですかね。そうしたら今まで買った分のソフトも無駄にならないし、有効利用できるんじゃないかな、と思うんですよね。で、まあ、そこにね、やっぱりソニーさんのこう、売り上げ的なね、美味しさがないっていうことで、やっぱりここはね、メモリースティック使いましょうか。メモリースティックで。だから、メモリーカード型の、メモリースティック読み込み機を作ってですね、一緒に売りましょうかね。メモリースティック高いですからね。16、まあでも、昔の、プレステのソフトならそこまで容量いらないのかな。まあ、16ギガで5000円でしましょうか。結構割高やけどね。ね、それを一緒に売ってもらってですね。で、まあ、そうやな、やっぱりコントローラーはね、初代の形がいいでしょうね。で、あとは、上の蓋ね。蓋、でも、あそこはディスク入れるとこやから、ディスクをもう使わないとなれば上が開く必要はないじゃないですね。いや、上の矛が開いて、こう、そのメモリーカードとかね、収納できる収納場所にね、しましょうね。はい。で、後ろはもう HDMI、出力端子と電源、AC アダプターのコネクターだけですかね。これだけでも、だいぶ売れると思うな。ほんで、本体価格、1万円。だってね、自分のアーカイブスからね、なんぼでも増やしていけるわけですから。まあ、元から、まあ、ソフトね、収録タイトルは何本かあってもいいかなと思うんですけどね。で、あとは、そう、アーカイブスで出されてないようなソフトを入れるなら入れてほしいですよね。今も現行でやるには、ソフトにプレミアがついてるし、なかなか手が出せないようなソフトを入れて欲しかったですね。 まあそこは権利関係とかね、いろいろあるんでしょうけどね。まあなかなかね、やる、本当にやるゲームがないと、ただのオブジェと化してしまうんでね。できる限り、ね、当時のゲームが今の解消度で、快適にできるようなゲームをね、出してほしいですよね。せっかくなら。はい。ということでね、今回は僕がめちゃくちゃ無理やり考えましたけどね、プレイステーションクラシック、ニューですね。ニュープレイステーションクラシック考えてみましたけどね、いかがだったでしょうか。皆さんもね、いろいろ思うところはね、こんな機能がついたらいいな、あんな機能がついたらいいな、みたいなのはね、あると思いますんでね、ご意見ありましたらまたね、ハッシュタグつけて、つぶやいていただければなと思っております。
ポッドキャスト番組親バカゲームミュージアムよりお知らせです。来たる2019年3月末番組初の公開親バカイベントを館長生誕の地香川県で行います。その名も
春の親バカフェスタ2019 in 香川。イエーイ。
イベント当日にお話しする公開収録のトークテーマは、大人も子供もお姉さんも300円、かっこ税別、本気の遠足のおやつコーディネートバトルロイヤル。
イベントに参加するリスナーさんたちが300円、かっこ税別という懐かしくも厳正なる条件のもと、あえて地元のスーパー、ドラッグストア、コンビニで大人げなく、そして子供らしく本気で選んだ遠足のおやつを持ち寄り、そのコーディネートとお菓子愛を競い合う、おそらく日本で最も平和でハッピーなバトルロイヤルです。持ち寄ったお菓子はイベント参加者の皆さんにもおすそ分け。みんなで笑いながら美味しいお菓子と時間をのんびり楽しもう。
日本のお菓子って最高だ。
その他にも館長の生歌が聞けるミニアコースティックライブあり、今大人気のポケモンカードゲームの対戦交流会ありと、盛りだくさんの内容でリスナーの皆様をお待ちしています。
日時は2019年3月31日日曜日13時から。場所は香川県坂出市にあるレンタルスペーススタジオ40さんにて。参加無料、ただし定員は30名となっていますので、参加には番組ブログにある専用フォームから事前申し込みが必要です。駐車場あり、途中参加途中退室も OK。 広々とした畳スペースでお子さん連れも安心です。お気軽にご参加くださいね。
春の親バカフェスタ2019 in 香川、皆さん香川でお会いしましょう。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。
はい。それでは今回もメッセージいただいておりますのでご紹介したいと思います。まずはパンタンさんいただいております。第2回ニジパパ展開地武道会ありがとうございました。ザンギーフを操るのが楽しくなりました。ストリートファイター5熱、まだまだ熱いです。次に、次回に向けて、クンフーを積みます、といただいております。ありがとうございます。いやー、パンタンさんね。パンタンさんは今回ザンギエフでね、参戦ということで、前回の大会はザンギエフはチャッピーさんが使ってて、みんなね、投げられて、スクリューパイルドライバー怖いー、みたいな、ザンギエフ怖いわーってなってて、で、今回はね、キャラチェンがあったんで、あ、これでザンギエフいなくなったと思った途端にね、パンタンさんがザンギエフをして、みんなにザンギエフのトラウマを植え付けていくっていうね、ことになりましたけどね。いやいや、でもね、ほんと、パンタンさんザンギエフ強くてですね、僕もすごい苦戦しました。苦戦っていうか負けましたけどね。 さらなるね、空腹を積むということで、次回のパンダさんも期待しております。ありがとうございました。続いて、ステディさんいただいております。261回拝聴。まだ第2回天下一武道会動画見れてないけど、今回協賛多くないですか？なんかプロの大会見たくなってきたな。そして、にじぽこさん、スマブラ持ってたら、スマブラで大会開いてほしいな。自分が参加したいだけ、わらーといただいております。ありがとうございます。いや、前回は本当にね、あ、じゃあ僕もなんか景品出しましょうか。あ、じゃあなんか僕も景品出しましょうか。みたいな形で、どんどん増えていったんでね、ああいう形になりましたけども。まあ、基本はね、景品ありなしに関わらずね、みんなで集まって楽しめればいいかなと思っております。そして、スマブラですね。スマブラがですね、あります。あります。そして、スイッチもあります。ただですね、僕のスイッチがですね、基本、昼間は日中子供、夜は奥さんが使ってるわけで、僕がね、スマブラをみんなと一緒に夜するような時間帯にスイッチが開けないっていうね、のがありまして、ちょっとね、大会開くのが辛いかなっていう感じですけども、今ね、結構僕のフレンドさん周りでも、スイッチの購入者の方が多くてですね、スマブラを、集まってやってるような方もいるんで、もしかしたらそちらの方でね、スマブラの大会なんかが行われる可能性もあるのかな？わからないけど。ね、ツイッターをちょっと、注視していただければと思います。ステディさん、ありがとうございます。続いて、シャチマルさんいただいております。ニジパパ天下一武道会お疲れ様でした。アンドありがとうございました。投げキャラがトラウマになりそうです。第3回もお願いします。といただいております。シャチマルさん、ありがとうございます。ということでね、ここにもまた、パンタンさんの、影響を受けている方がね、いらっしゃるっていうことで。いや、まあ、投げキャラ多かったですからね。パンタンさんザンギーフに、チャッピーさんミカに、まあ、トメさんララもね、そうですけども、結構ね、投げ技を豊富に持っている人が多かったんで、今回はなかなかね、投げの洗礼を受けた方は多かったですね。シャチマラさんね、まだまだ、アケコンの、代金を取り返すためにね、一生懸命一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。続いて、チャンナカさんいただいております。負け越したのは少し悔しかったですが、久しぶりに対人で格ゲーに熱中できて楽しかったです。ソニックブーンとね、いただいております。ありがとうございます。いやいやいやいや。そして、あ、そうそう、チャンナカさんね、もう一個、ツイッターでね、ハッシュタグいただいております。右手の指全部突き火してたからな、といただいております。これね、チャンナカさんの名台詞ですから。今回のストリートファイター5でね、負けそうになると、ちゃん中さんが、いや、右手のね、指全部、突き火してるんですわ、みたいなね。ね、勝った時はね、あれですよね。母ちゃんやったよーっていうね。ちゃん中さん節が、ありましたよね。うん。まあまあまあ、ちゃん中さんのね、一番得意なのは、ウルトラストリートファイター4ということで、もしね、する機会があれば、そっちもね、やってみたいかなと思っております。その時はね、ちゃん中さん、指を万全にしてですね、最強のちゃん中さんで挑んでほしいと思います。ありがとうございました。続いて、ベギラコンタさんいただいております。第2回、ニジパパ舞踏会楽しかったです。第3回も冷やかしに行きます。ありがとうといただいております。ベギラコンタさん、ありがとうございます。いやー、ベギラコンタさんもね、最後の方に試合がだいぶまとまって残ってましたけども、頑張って、やっていただいてね。で、しかも、今回は、景品にね、ビーズの、何でしたか、ツアートラックのミニカーがね、出てて、ビギラゴンタさんね、ビーズファンっていうことで、ビーズこれもうね、まあファンということでね、それをゲットできたということでね、今回の大会すごく楽しんでいただけたんじゃないかなと思っております。次回もね、開催するときはぜひぜひよろしくお願いします。続いて、とめちゃんまんさんいただいております。何気にポッドキャスト初ゲスト参加以来のニジパパラジオでした。第2回ニジパパ天下一武道会お疲れ様でございました。ありがとうございました。またストリートファイター5や他のゲームのイベントしていきたいですね。その時はまたよろしくお願いします。いただいております。ありがとうございます。ということで、いやー、トメさんあれですね、もちおさんと一緒に出た あのセガの話、メガドライブかなんかの話した時かな、あれ以来だったんですね。うん、なんかいつもね、いろんな番組で会ってるんで全然あの久しぶりの気がしなかったですけど、うんうんうん、で、ゲームね、楽しかったっていうのと、次回だったらまたよろしくっていうことですね。とめきしさんね、なんと今回、つい先日ですかね、スイッチ、任天堂スイッチをゲットしたということでね、今多分とめきしさんはスマブラをがっつりやってるんじゃないですかね。スマブラ部が発、ね、できたみたいなので、もしかしたらね、とめきしさん、とめきしさんどうですか？とめきちさんの、とめベース主催、スマッシュブラザーズ杯みたいなね。のもやってみたらいかがでしょうかということで、今回メッセージ以上となっております。皆さんありがとうございました。
はい、ということでですね。ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。焦らずに行こう、焦らない、焦らない、花と心に水を